ちは世界から。皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂瑠美です。
アシスタントの菅千奈美です。この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援しています。瑠美さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はどういった形で進めましょうか。
今回はですね、はい、結婚相談所仲間の、アーチャーズという結婚相談所のですね、代表されている杉江さんにゲストに来ていただきました。杉江さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
じゃあちょっと軽く自己紹介していただいてもいいですか。
あ、はい、私はアーチャーズっていう会社で、アーチャーズが結婚相談所とマッチングアプリの間のようなちょっとライト目の婚活サービスを運営しているんですけれども、もともとは結婚相談所に就職をして、その後自分で結婚相談所を作って、今アーチャーズを作ってっていう形で、まあ、かれこれ16年ぐらいこの仕事をしております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうララストーリーとほぼなんか同じぐらいっていうね、うん、ララストーリーも18年目に突入するので今年、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。なんかあっという間ですよね、16年18年なんて。
そうですね。
いや、もう本当に、なのでもう盛りだくさん、もう今までのいろんなエピソードをですね交えてお話できたらと思います。で、はい、今月2月なんですけど、バリキャリ女子、もうアーチャーズさんにもたくさんいらっしゃいますよね。はい、
そうなんですよ。バリキャリ女子多いんですよね、アーチャーズ。
年齢層的には何歳ぐらいはいらっしゃいますか？
20後半から30中盤ぐらいの、ミドサーぐらいまでの方が多いですね。
あ、なるほど。うちはですね、それプラス、こう、38区のこうアラフォー女子のバリキャリ女子もおりまして、
はい、
まあ、そのね、バリキャリ女子の婚活の実態と、じゃあどうすればバリキャリ女子が結婚できるのかとか、バリキャリ女子、はい、これをやめたら結婚できるよみたいな話をですね、2月1ヶ月かけて、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではですね、今週はバリキャリ女子の実態、なぜいい人がいないのか。バリキャリ女子よく言いますよね、いい人がいない。
そうですね、いい人がいないって言いますね、みんな。
みんな言いますよね。で、はい、ちょっと調べてみると、2024年の、初婚年齢、男性の初婚年齢の中央値が27歳なんですよ。平均値を取ると31になるんですけど、はい、平均値って大きい数字に引っ張られるので、なんか知ってます？ 2024 年って、33人も75歳以上の男性が初婚で結婚してるんですって。だから多分ね、そっちに引っ張られたんじゃないかと思うんですけど、あと40代以降の男性も結婚しますもんね、40代後半とか。なので、平均を取ると31なんですけど、実際もう中央値、本当に最貧値を取ると27歳ですっていうことなので、だからバリキャリ女子が婚活を始めるときは、もういい人ってもう20代で結婚してんですよね。
27で結婚って言ったら、多分24ぐらいから付き合ってますもんね、うん、24、5から付き合ってたりとか、ね、早かったら大学生のうちから付き合ってる人と結婚してみたいな、うんうんうん、ね、結構そういう同世代の夫婦で、いい大学お互い出ててっていう、うんうん、ね、なんか同世代夫婦、憧れの夫婦結構いますもんね。うん、
いますよね。で、やっぱり学生時代から、もう本当になんかいいお付き合いをしてて、卒業して2、3年働いてそのまま結婚っていうのが一番多いんではないかと思うんですよね。で、そういう夫婦に憧れて皆さん同い年ぐらいで、かつ、総計以上の大学を卒業してて、身長が170センチ以上でとか言ってくるんですけど、
はい
はい、そういう人はですね、とっとと20代でもう売約済みというか、もう売れてしまっているので、うん、じゃあ、まあなんか、まあそういう実態を踏まえてですよね。じゃあ、アーチャーズさん、バリキャリ女子は、バリキャリ女子のお悩み、一番多いお悩み、そのいい人がいない、 の、いい人って、アーチャーズさんの会員さんの中で、いい人ってどんな人ですかね？
ああ、そうですね。まあ、このバリキャリ女子が思う、自分と似てる人っていう感じの方がいい人に当たるのかなと思うんですけれども、まあ、要はその、まあ、知卒以上とか、早慶卒以上、まあ、国立大卒以上みたいなイメージの方で、で、結構身長もみんな言いますよね。そのおっしゃる通り、
最近身
170
長
以上っていう
言って
人。
くるの多くないです
多
か？
い、多いですね。
ね、結婚生活に身長って大事なのかしらね。
そうですね。あと、ご本人もやっぱ年収800万以上みたいな女性多いじゃないですか。ね、なので、やっぱ自分と同じぐらい、別にその、高望みしてるとか、その、お金目当てとか、そういうことでは全然なくって、自分と同じぐらいの方がお話が合うと思うから、まあ、ちょっと控えめに自分よりなんかマイナス100万とかマイナス200万ぐらいからっていう感じで言われる方もいらっしゃいますけれども、まあそれでもやっぱ600万以上とかなってきちゃうので、結構その条件が揃ってる男性ってモテるじゃないですか。
モテます。
ね、なんかそこがその難しいとこですよね。バリキャリ女性からすると、自分と同じぐらいってなるんだけど、女性って別にその学歴が高いからとか、年収が高いからって言って、そこがモテの条件と関係あるわけじゃないじゃないですか、あんまり。ね、だけど男性はそこがダイレクトに関係あるので、自分と同じぐらいの人がめちゃくちゃモテちゃうっていうところですよね。
そうなんですよ。で、同じバリキャリ女子以外の普通の女子もそういう同じ層の人を求めてるので ものすごい競争率なんですよね。
そうですね。みんなから求められている人たちっていう感じになっちゃいますもんね。
本当に。で、うちでもやっぱりバリキャリ男性、本当に国立の大学を卒業、大学院まで卒業して、もう超、もうみんなが知ってる有名企業にお勤めしてて、31にして年収800万みたいな男性はですね、もう最小の、お見合い10人の中で今真剣交際中になってるんですよね。
早いですよね。決
うん、
まるの
そ
が、
う。
その、入ってくれても一瞬でいなくなるので、男性側も。ね
そう、最初の10人でお見合い、なんか結婚相手を決めてしまうって、だって女性って5万人いますっけ？ IBJ だけでも。
え。ああ、そうですよね。
ね、今会員数が10万人で、ほぼほぼ半分ぐらいの人数なので、男女。そうすると5万人女性がいて、たった10人ですよ。会えるのって。っていう、それを分かってないんですよね、バリキャリ女子。
競争率がね、
競
激し
争
いです
率
よね。
がそう分かってない。で、あと、なんか、同じ会社の人を基準にするんですよね。自分と同じ会社の人は、いや、もうほとんどマーチ以上の大学を卒業してるし、年収だって最低でも600万以上は皆さん稼いでるし、まあ、都内近郊にもちろん住んでるし、で、まあ、大体、なんか身長も168から170ぐらいはある。で、皆さん言うんですけど、そこで気づかなきゃいけないのは、同じ会社にそんな人が周りにゴロゴロいるのに、自分は未だ独身っていう現実。
いや、それは見たくない現実ですよね、でもね。直視したくない。
そこをなんかこう受け入れないと、私の周りそんな人ばっかりですって言うんだけど、でもあなたはその周りの男性から、結婚相手として求められてないんだよねっていうところも現実として受け入れないといけないっていう。
いやー、おっしゃる通りですけどね。なかなか、ね、厳しいですね。いや、もうちょっと優しいことも言ってあげたいです。
杉江さん、あれですか？私結構辛口なんですよ、会員さんにも。メンタル強い系女子が結構うちには入ってくるんですけど、杉江さんはアドバイスするときは優しい 感じなのかしら？
なんかね、希望を捨ててほしくなくって、そのなんか未来への希望が、無理だなって諦めちゃったら何も実現できないと思うので、 なので、まあ、せっかくアーチャーズ来てくれた人は、その未来への希望は絶やさずに。で、絶対その諦めずに、こう信じてれば叶うっていうふうには本当に思っているので、ね、なので、まあ、なるべくその理想を叶えていきたいですけれども、でも現実はみたいなところもありますよね。なので、
い
そ
や、
こが
もう
難
本当
しい
に。
とこですよね。今おっしゃるように、やっぱり、ね、競争率もすごく激しい。で、選ばれていないっていう事実もあるっていう。向き合いたくないけど、向き合わなくちゃいけないっていうね。
そこですよね。
辛いな
そう
と思
なん
い
で
ます
す。
ね、婚活ってね、本当に。
婚活は本当に自分と向き合わなきゃいけないこと、もう私、婚活してたらこんな偉そうに言ってますけど、32歳の婚活してた当初は、もう本当に年収1000万以上、マーチ以上の大学卒業で、同じこと言ってました、私
言っても
。
たんですね。
言ってました。で、私、もうそれこそ外資系金融に勤めてたので、それこそ周りなんて年収1000万なんて、ほぼ初任給みたいな感じなんですよね。外資系だと、本当バリバリのアメリカの外資系金融だったので、初任給が年収900、800、900ぐらいから始まる。で、私今32。で、全然私、理想高くないと思ってたんですよ。年収1000万って、私の希望ほぼ初任給なんですけど、とか言って。
その自
もう
分
本当
の
に。
ステージで見るとそうですもんね。だって
そう
実
なの。
際そうだから。
そんな人ゴロゴロいるんですよ、みたいな。っていう感じだったんですよね。でも、その時に、いいこと言われたんですよ。その当時、入ってた結婚相談所の人に、自分から申し込んだ人のうち10%OK が来てたら、それはあなたの申し込んでる層は間違ってないから、そのまま行けって言われて。で、もし10%OK が来なかったら、それはもう完全に高望みをしてる。もう自分の結婚相手がいない層にばっかり申し込んでるから、それは変えないと同じ、いつまでも同じ結果になるだけだから、そこは自分で、判断しましょう、みたいなことを言ってくれて。でもね、今も私もそう思います。成婚者の数字、全部データ取ってるんですけど、やっぱり 10%OK が来てる子は成婚退会していく。で、20人、30人を申し込みして、1人も OK が来ないっていう子は、やっぱり、結婚していけない。
まあ、平均って言われてますよね。だいたい10人に1人ぐらいが OK もらえるぐらいの目安だよって言われますよね。
で、ちょっとモテてるバリキャリ女子って、私、もうちょっともらえると思いますとか言わないですか？なんか、マッチングアプリってもっともらえるのかしら？私、マッチングアプリやっ
そう
た
で
こ
す
とないんですけ
ね。
ど。
マッチングアプリは、要はその結婚っていうのが真剣度が高くなればなるほど、男性の見る目が厳しくなるんですよ。男性ってその遊び相手とか、とりあえず彼女とか、とりあえず目の前の交際相手ぐらいの感覚だと、本当に緩いんですよね。その決める基準、ジャッジがっていうのが。なので、むしろ男性の方から積極的に来るんですよね。その相手の目的は結婚ってわけじゃなくて、本当に一晩の遊びっていうふうに考えてる人もいれば、まあ恋人ぐらいの感じで思ってる人もいればですけど、そういう温度感の方だと結構グイグイ来るので、それでちょっと感覚が麻痺してしまって、婚活っていうステージに来た時に、あれって、マッチングアプリの方がいいじゃんってなっちゃうんですよね。
いいねがいっぱい来るから、マッチングアプリの方が。
そうです。で、婚活をやってみると、その妥協して選んだ人からも断られるみたいな。そう、それで、マッチングアプリの方が全然いい人と会えるしってなっちゃうんですよね。
よくそれ聞きます。マッチングアプリの方がいい人と会えるんですって。じゃあそっちでやったらって、私はごめんなさいね、言わないですよ。言わないですけど。もうじゃあそっちでやったらいいじゃんって言うんだけど、そうするとマッチングアプリの人はいつ結婚してくれるかがわからないから、
なんです
なん
よ。
か、結婚相談所の方がいいかなと、なんか思ったんですけど、結婚相談所にはいい人がいないっていうか、いい人はいるんですよね。
います、います。
そう、いい人はいるんだけど、いや、あなたに会ってくれてないだけ。
なかなかね、そのいい人にやっぱ集中しちゃうので、お申し込みが。競争率が高くなって選ばれるのも難しいですもんね。
そうですよね。っていうのがあって、いい人がいないになる。で、私結婚活してた時も、一番最初本当に 10%OK 来なかったんですよね。はい。で、あ、そういえば 10%OK 来ない時は、自分は高望みしてる時だって結婚相談所の人言ってたなと思って。で、身長外したんです。170にしてたんですけど、私だって153しかないのに、170もいらないかと思って、私より背が高ければいいや、にした。で、これ、去年か一昨年菅さんにも言ってたんですけど、私、AB 型の男性と馬が合ったことがなくて、AB 型覗いてたんですよ、検索するとき。で、そのくだらない、その AB 型っていう、チェックを外した。まあ、いいや、みたいな。AB 型一緒くたにしちゃ失礼かなと思って、AB 型を外して。で、婚活したら、7、8人に1人 OK が来るようになって、お、ここだったか、みたいな。
それは、でも、なんか、須坂さんの素直さがすごいと思います。結構言われ
まあ、
て、あ、そんなんだったらいいですってやめちゃう人も多いと思いますよね。
ああ、確かになんか妥協するんだったら、私独身でいいですって言
そう
わ
で
れ
す、
ることは聞きますね。杉江さん、そんなこと言われたとき、どうやって返します？
そうです。まあでも、とりあえず挑戦をしてみたらっていうかな。ね、なんかやってみてダメだったらしょうがないけど、なんかチャレンジしずにっていうのはちょっともったいないんじゃないかとか、あと身長は私も本当に思うところあって、なぜ身長高い人がいいのかっていうのをこう聞いていくと、結構一緒に並んで歩くときに、この背の高い男性をな、あの、連れて歩いてるステータスみたいな、そういう、こう、本当、そんな言葉は使わないですけど、こう、よくよく掘っていくと、そういう自分が見せびらかしたいみたいな、なんて言うんでしょう、この承認欲求にちょっと近いような、こんな素敵な男性を連れている自分とか、この見上げてる、この角度が、ね、いいとか、わかります？なんか、そういう、ね、なんか、そこが理由だったら、別に、なんかそこを、ね、入れなくていいんじゃないかっていうところですよね。まあなんか中には遺伝子がみたいなことで本当にすご
言わ
く
れま
こだ
す。
わっていてみたいな人とか
言われま
も
す。
いるので、まああまりそういう強いこだわりだったらそこまでは言わないですけど、なんか自分の承認欲求を満たすためみたいな感じだったら、それって相手にも失礼だし、なんかそこ求める必要ないんじゃないかなって思いますよね。そう、一緒に住んでる
遺伝
と、なん
子は
か、あ、ごめんなさい。
よく言う。あ、ごめんなさいね。そう、遺伝子はよく言われます。
座ってること多くないですか？一緒に。家にいると。
確かに。
ね。なんか外並んで歩くシーン少ないから、座ってるか寝てるかが多いし、そんなに気にならないんじゃないかみたいなね。
あんまり大きい人がいると、なんか結構部屋が狭く感じるので、あんまりおすすめはしないんですけど、あと遺伝子の時は私153センチしか身長なくて、夫も170しかないんですよね、170ぴったり
し
なん
か
で
じゃ
すよ。
ないで
で、
すよ、須坂
い
さん。
や、そうですね、いや、
170はすごいんですから。
170はすごいんで、170センチぴったりなんですよ、夫。で、でもうちの娘、11歳で私と同じ身長あったんですよ、153センチ。から、遺伝子の影響もあるかもしれないけど、生まれてから何を食べさせるかの方が重要なんじゃない？みたいな話をしますよく。なんかお母さんの手にかかってるというか、まあ、お母さんが料理しなくてもいいんですけど、必ずしもお父さんとお母さんがどんなものを子供に食べさせるかで、その後の身長は変わってくるから。遺伝子だけで身長は決まらんから、みたいな話を力説したりとか。
そうです
あと本当に
ね。
身長秒で秒で、もうなんかどうでもいい。相手の身長。
ね、なんかいい人がいないっていうふうに、まあ、あまりキャリ女子、どうしても。思うところではありますけど、結局原石の見つけ方っていうと、さっき須坂さんが言っていただいた内容に、ね、もう本当にまとめられるかなと思いますけれども、改めて須坂さんお願いします。
あ、もう本当に血液型とか、あとはその身長とか、結婚生活にはほぼどうでもいい数字とかはもうなんか気にしない、気にしないで探すと、結果的に、いい人に、人柄のいい人に出会えるっていうのは思います。あと、私、大卒、マーチ以上ってしてたんですけど、もう気にしなくしたんです。もう4大卒だったらもう、どこでもいい。って思って探したら、結果的に夫は東京理科大卒で、まあまあって言ったら怒られちゃうけど、
いや、めちゃめちゃいいじゃない、なんか。
ね、東京理科大卒で、まあ中高は筑波大附属だったんで、とても
めちゃめ
頭
ちゃ
の
優
いい
秀じ
方
ゃないですか。
と出会えたなというのは思うので、原石の見つけ方としては、まあ、結婚生活に必要のない数字は気にしないですかね。
そうですね。はい。ありがとうございます。
バリキャリ女子のいい人がいないっていうのは、こんな感じの話が多い。っていうことで、次週、バリキャリ女子が、じゃ最終的にどんな人と結婚しているかを、ちょっと杉江さんの会員さんとうちの会員さんの成婚した会員さんのデータをお伝えできればと思っております。
はい。
はい。では次回も楽しみにしていただきたいと思います。ルミさん、杉江さん、ありがとうございました。
ありがとうござい
あり
ま
がとう
し
ございました
。
た。